あとはやっぱりこれも勝負なんだかもしれないけど、日本のレールとか鉄道を見るとすごい落ち着くんです。
いや、それあるあるじゃないし、わかんないから。
うん。わかんないと思うんですけど。
落ち着く。
鉄道の関連施設。
はい。
うん。駅とか線路を見てるだけで僕すごい気分落ち着くんですよ。はい、うん。それは僕も子供の頃から変わらない
です。そうですか。うん、俺はワルダーあるんですよ、うん。
そうですね。電車の駅があると絶対寄っちゃう。
うん。
うん。駅が好きですね。
僕はね、朱鞠内のあたりの、まあ、もう廃線な、今は廃線ですけど、あの辺を僕初めて北海道行った頃には、まだ C62 が走ってたんですよ。あの観光で。
おぉ。
あれをね、生で、もうすぐ近くにいたんですけど、知らなくって、当時、まあ、情報もね、仕入れられなかったから、あれが今でも悔やまれますね。走ってたんだ、C62 がって、今、京都にあるやつですけど。
はいはい。
あれ見たかった
な。俺逆にあんまり SL そんなに興味ないんですよ。
俺 SL だけ好きなんですよ。
子供の頃にしても見た記憶がないんで、うん、実体験がないから、で、これも、まあ、俺、あれあれかもしれないけど、よく、ね、子供の頃は、新幹線とか特急とか、ああいう、ちょっと華々しいのに、憧れじゃないですか。
はいはいはい、
僕、そういうの全然興味なくて、ひたすらもう、普通の通勤電車が大好きで。
本物じゃないですか。
そっちが身近なんですよ。
ガチじゃ
ん。そっちが身近なんですよ。うん。新幹線の特急って、そうそう乗れるわけじゃないから、なんかあんまり、親近感がなくて、
はい、
それよりも普段乗ってる、総武線とか中央線とか、山手線の方が大好きでしたね。それは今でもそうです。
まあ、ガンダムで言うと、やっぱりザクに赴き感じちゃうみたいなところですかね。
ああ、まあ、近いかもしれないですね。で、北海道も、朱鞠内湖の、で、何回か僕、キャンプしてんですよ。
はい。
うん。まだその、新名線が芸人で、あれ、なくなっちゃうと聞いて、行って、朱鞠内湖のキャンプ場にベースキャンプあって、
はい。
駅までバイクで行って、
はい、乗った。
一日乗ったの新名線、ぐるっと。うん。やっと、それやりましたね。うん。
まあまあ思い出になりますよね。
新名線乗るためだけにキャンプしましたね。うん。あれも、その頃から、まあそう、地方行って、うん。鉄道で回るよりもローカル線って、その、実際、直でそこでバイクなり車で行って、終点駅から乗った方が、便がいい時があるんで。
なるほど。
うん。だから最近は本当にそういうことしてます。そこの鉄道、乗りにわざわざバイクで行って、一日それだけで乗り鉄を終わらして、
うん、
じゃあ次ツーリングとか、いうのは、もう、普通にするようになりました。
僕はね、結構 SL をバイクで追っかけますね。
はい。
で、
あ、
車だと無理だけど、バイクの機動力だと、何度も追いつけたりとかするんで、
はいはいはい。
結構、
そうですね。SL ね。まあ、嫌いじゃないんですけど、でもどっちかと俺はもうイベント的な感じになっちゃったじゃないですか。ま
あ、ね、どうしてもしょうがないです
よね。今は。あんまり僕ね、イベント好きじゃないんですよ。人がいっぱい来ちゃうから。はい、やっぱりそれは特別で日常じゃないんですよ。僕はやっぱり
鉄道 の、
の日常が見たい、日常感を見たいんですよ。はい、人がいない。
日常感多いがじゃないですか。
あんまりそういう、うん。
毎日走ってっから。
うん。
全然そう観光っぽくないし。で、
うん、SL ってね、まあ、実際まあ見た記憶ないんですよね、僕ね。
と聞いてほしいな。でも俺だって見たことないじゃないですか。
まあ、大井川鉄道もね、大井川鉄道もね、C11 とか、ああいうの見に行きましたけど、はい、まあ確かに四六二のあの大きさの迫力は、まあ見たいなとは思うものはありますけど。
やっぱ、汽笛の音が好きなんですよ、俺。
ああ。
でも今思うと、俺だって生であの時代を見てないから、まあテレビで見たのと、テレビで言っても多分一番人生で数多く聞いた汽笛の音は多分39の汽笛だと思うんで。
あ、まあそうでしょうね。僕も多分そうだと思いますよ。
はい。もしかするとそっちからなのかなって懐かしいと思っちゃうのも。
ああ、はい。
まあ、あれですね。あとあれ、昨日、俺思い出せなかった、ワルダーさんと、歌いたいカラオケリストを見つけましたので、はいはい、発表いたします。
はい、どうぞ。はい。
まず1曲目。冒頭は渋く入った曲ね、009のオープニング、あれです。
だ、その009って言われると、どの009？
2作目です、2作目。あの、吹きすさぶ風が、
新ゼロですね。
よくニアの方です。
そうそう。カラーマン、新ゼロですね。はい。
新ゼロ、はい。そうやって呼び分けるんだ。
じゃあ、白黒の9ゼロ。カラーの新ゼロ。平成版のあのグループの平ゼロ。
じゃあ、新ゼロでお願いします。
はい。
はい、1曲目新ゼロで。はい、で、次に、ボーグマンのオープニングがかっこいいんで、はい、このアースシェイカーの曲を。
ボーグマンね、見てなかったんですよね。ボーグマン見てなかったんだよな。
ワルダーさんは、これを、あの、予習してきてください。うん、あの、作品見なくてです、オープニングだけ見てきてくれる
ん
です
よ。はいはい。はい、まあ、わかりますよ。うん。多分、なんかが来やは覚えますけど、あんまりボーグマン、当時見てなかったんだよな、ボーグマンはな。
はい。で、次に、ザブングルのオープニングですね。
ザブングル、はい。あ、全然大丈夫ですよ。オープニングもエンディングも。
はい、ここまではこう、上げ上げできて、うん、で、ゴッドマーズのエンディングでちょっと、こう、歌い上げて。
まーす、まーす、いけ、今こそ、平和のために。
出だしはちょっと暗めに入ってくる、はい。
大丈夫です。
はい。
ああ、はいはい。
で、次はモスピーダのオープニングでもう一回元気よく。
ああ、はいはい。
で、次はオーガスのオープニングでちょっと渋めに、これもね、ちょっとバラード調に歌いまして、はいはいはい。
そうですね。でも、俺、あれ、オーガスはオープニングもいいですけど、エンディングも好きなんですよ。
あー、両方いいですね。
うん。
でもまあ、はい、で、次はマクロスのエンディングで、もう一回ちょっと落ち着いて、これちょっと一旦下げます。
僕はもう、はい、と。あーですね。
で、次はですね、はい、これ昨日思い出せなかった。あの、釣り吉三平のオープニングに行きます。
釣り吉三平見てなかったんだな、俺は。だって、漫画は見てたんですけどね、アニメはね、見てなかったんだよな。
だから俺は、ボーグマンと釣り吉三平を予習してください。
釣り吉三平、はいはい。うん。どっかで、まあ、YouTube あるか？うん。
まあ、こんな時代ですけど、あるでしょ、きっと。
まあ、うん、釣り吉三平ね。
で、モスピーダのエンディングでもう一回しっぽりとかいきます。
はいはいはい。うん。わかりますよ、普
通。ね、最後ね、後半どう締めるかあれなんですけど、
はあ、
もうスピーダーエンディングで締め、沈んできて、これで、あと乾いた大地、ザブングルエンディングでもう一回し、こう、締めて、で、これで、ね、昨日エンディングにと思った真っ赤なスカーフを、エンディングじゃなくて、先に使っちゃいます。はい。これはちょっとコーラスで行きまして、はい、うん、で、最後の曲は、あの、愛戦士で締めようと思います、原曲。
あー、なるほど。あー、はいはいはい。
もう、震える愛で。
まあ、だいたい80年代ですね。うん。
そうですね。39、まあ、39もいい、39。まあ、映画の39で行くか。うん、じゃあ、アンコール、あとちょっと一曲歌えるよったら、じゃあ、銀河鉄道39映画版の五代五の曲をワンコーラスぐらい歌って、もうプルプルプルプルって呼び出されて終わる感じですかね。
80年代以降だとね、ロボソング、ロボクイだったら大体歌います。ああ、ロボクイは大体歌います。
一応まあ、いい曲好きな曲とは別に、野郎の声で歌いやすそうな曲を選択しましたんで、うん、
ああ、はいはい。
はい。ちょっとこんな感じでね。
ああ、まあまあ、でも、まあ全然、はい、普通ですね。はい。
まあ年末なんか、やりたいと思ってるんです、これ時間があれば、イベントの前か後にでもですね、ちょっと一発。
はいはい、ああ。まあ、古きゃ、まあ別に僕はマジンガ Z からずっと歌いますんで。
まあ、いろいろ待ったんですよ。海のトリトンとかもいい曲だなとか思ったんですけど。
ああ、はいはいはい。いいですね、トリトンもね。うん。
あそこまでシンプルじゃなくてもいいかななんて、こう、一応、まあ、10曲近い感じで、こう、考えました。結構本気で考えました。
でもちょっと考えると10曲で足りるの歌い出すとね、俺10曲じゃ収まる。だって、俺一人で2時間。平気で歌いますからね。カラオケ。
まあまあ、定番どころ押さえといて、あとは、ね。
うん、ああ、はいはい。
どうでしょうかね。
80年のサンライズ系だったら大体 OK ですね。
はい、うん。いや、多分それ僕も大体いけますね。かな。何の話だよ、終わっちゃって。
いや、いいんじゃないですか、別に。うん。
まあ、ちょっとその辺の、12月の29日に僕、身が空くので。
はい。ああ、僕は休みですね、はい、ちょうどね。夜ですか？
多分昼からやると思います。
あれ、大黒パーキング？
いや、多分街中で普通に電車で来てみたいな感じでやると思うんです。あ、まだ決めてないです。だから、ラトさんのご都合とか、はいはいはい、うん、会場のご都合もあるんで。
ああ。
そう、それによって、まあ、何がどうやるかはあれなんですけど、まあ、ラトさんので都合が悪くても、はい、うち
特にバイクで集まるっていうわけではなくて。そうです
ね。バイクじゃなくて、ほら、いいでしょ。天気悪いだれだし。
まあ、うん。そうですね。うん。大丈夫です。
都合が悪くて、まあ、うち単独でもなんかやってもいいかなって、もう僕その日しかないんで、今年は。
うん、ああ、わかりました。
その日じゃないしても、はい、もうすぐ今年終わっちゃうけどさ。あれなんですけど。
ああ、はい、そうですね。
まあ、
う
ん、もし、関東にいらっしゃって、年末1日ぐらい、時間が空くぞって方は、まあちょっと、一言お声いただければと、お声がけいただければと思います。詳しくはまたご案内します。はい。これ今日撮れ高結構長い。
はい。はい、2時間16分。
ああ、2時間
しますね。
まあまあ、だったら、4話分ぐらい撮れてると思うんで、ああ、ありがたいです。これで、間を繋げますよ。
まあ、多分相当変なライダーかな、俺。もう自分で
思ってるけど。まあまあまあ、個性はあるけど、でもまあ。
でも面白いですよ。自分は楽しくてやってるし。
車歴を聞くとわかりますね、うん。あ、本当に好きなんだな、っていうのが。
ね、うん、本当に甘かったけどな、と思った。あと、本当に全部一目惚れですよ、買ってるの。
いいじゃないですか。みんなそうだと思いますけどね。やれ、性能がとか、実用性がっていうのは、後からつけた理由だと思いますよ。
そんなこと言っちゃう、MT10 160馬力、ボルト52馬力ですもん。でも、両方ともそれぞれいいとこがあるし、楽しい。うん。だからやっぱり見て、ああ、そういう馬力のか、出力のスペックじゃないんだよな、っていうのはね、うん、わかりますしね。
そうですね。はい。
だから、この先、うん、自分が生きてて、何台バイク、この先乗るんだろうっていうのもね、ちょっとわかんねえし、っていうか、なんか、まあ、それはそれで楽しみですね。
うん、ね、差し支えだからですね、ワルダさん今おいくつなんですか？
53。
53、ああ、じゃあまだまだ、ね。
はい。うん、うん、まだ、まあ、
まあ、まだまだ。
まあ、元気にバイク乗りたいんで、うん、それもあったら筋トレしてんですけどね。
いや、筋肉だけじゃないと思うんですけどね。
だってほら、腰が痛いだろ、肩が痛いだろって、で、言ったら、ね、やっぱ体が資本じゃないですか、遊ぶのにさ。健康じゃないとね。
腹筋背筋やっときゃ腰は大体守られるんですかね。
うんうん、そうそう、うん。せっかくね、バイク乗りたいんだけど、ずっとね、健康でバイク乗りたいじゃないですか。
ね。わかりました。まあまあ、じゃあ、ありがとうございます。本当に長々長かった。
ありがとうございました。こんなんでよろしいんですかね。あ、もう全然大丈夫です。はい。
こんな感じで、また、撮れ高がなくなったら誰かお願いしたいと思うんですけど、なんかその、この間二人で撮った、音声のなんかね、出だしの方のスカちゃん側の音が消えちゃったらしいです。消えちゃったか壊れちゃったらしくて、それをこの間俺がやったように、俺の喋った音声に合わせてなんかアフレコするって言ってたんだけど、そこで時間かかってんじゃないかなって思いますが、まあ最悪ダメだったら撮り直してもいいんだけど、俺も待ってます。本編の次の配信を待ってます。うちは幸い、二人とも編集できますんで、まあ、そっちが本編上がる、まあ、いい時代に生まれましたよね、俺たちはね。好きに遊べてね。
そうですね。あ、僕、それはいいと思ってますね。その、バイクにしろ、このテレビ漫画にしろ、いい時代に生まれて、いい時代に来たなと思ってるから、僕はすごく今、自分の人生楽しいですよ。古いのも捨てて、この新しいのも今楽しめるから。
最高じゃないですか、う
ん。そうですね。すごい面白いです。 はい。ありがとうございます。
でもなんか、やっぱ知らなかったワルダーさんにいろいろ見えてきましたね。だいぶ、衝動買いすげえなっていうのとか。
そうですね。まあそう思うと、なんかやっぱり一個気になると、もう、それにスイッチ入っちゃうんですよね、俺、昔から。うん。でもバイク買う理由なんてやっぱりそんなもんだと思ってるし、欲しいなと思うって気になっても、絶対何かしら残ってるってことは、やっぱり元々は一目惚れなのかなとかね。
なんか俺は結局その時我慢しても、結局何年か後に手出しちゃうんで。
手出してるんですよね。
だから、大人って欲しいもんは、我慢してもあんま意味ないなっていうのが、イメージですかね。
こう見ても本当に不人気者ばっかり。買ってるなと思うけど、でも別に本当に自分がそれに乗りたいと思って買ってるから、一台取りとも買って後悔したってのはないですね。どれもこれも面白かったし。
で、20代の中で、20代乗った中で、このなんか、ベストって言って変ですけど、気に入った3台ってなんか、あげると何ですかね。
そうですね。3台か。今持ってるやつですね、やっぱり。じゃあ、D トラッカー X、ボルト、MT10SP、この3台ベストですね。
今あるのがベストって言ったら最高じゃないですか。
ベストですね。ベストですね。D トラッカーはね、本当に250とはいえ、やっぱり250は250内の良さがあるから、これはこれでやっぱり楽しいから、未だに飽きないし、まだ乗れんだったらずっと乗ってたいし、ボルトののんびり走るのも、やっぱりアメリカンのあのクルーザーの、あの走のんびりする感じも面白いし、今のこの最新技術、ハイテクの塊の MT10SP は、それはそれで楽しいですね。
本当はね、アクティブサスのバイクは、みんな一回体験してほしいですよ。あれはびっくりする。
てか、最初からオーリンズだから、帰る必要ないんで、っていうのもいいし。いや、面白いですね。もう、とにかくスイッチがいっぱいあるのがいい。かっこいいし、メーターもかっこいいし。本当にね、これ乗っててね、このバイク買ってよかった、面白いと思って。
まあ、どっか、ね、カトキはじめデザインのバイクがあってもいいと思うんですよね。
そうですね。大柄とかね、カトキデザインとかね、あっても、出してもいいような気がするんだけどな。
あれだ。NM4 カトキはじめバージョンを。外装ちょっと変えればいいんだもんね。バイクそのままに。
実は僕 NM4 は結構形好きなんですよ。
いや、俺も最近ね、ほんと好きなんですよ。かっこいいなと。
そう。
あれいいなと思ってる。
ちょっとね、エンジンもうちょっとあれだったらもうちょっとパワフルなのが欲しいなと思ってね、足回りが貧弱なのがちょっとねーと思って、
いや、でもなんか、ほら、ガンダムフィックスフィギュレーションとかでも、カトキさんデザインするとすげーかっこくなるじゃないですか。
かっこいいですよね。でも、ちょっと前までさ、ほら、LED ヘッドライトとか、インジェクションなんて、未来ものだったのが、今、現実になってますからね。だからこの先10年後にはどんなバイク出てくるか、わかんないから、それはそれで、僕は楽しみですよ。
多分、10年後はこれ、レーザーライトだと思いますよ。
はいはいはい。レーザーライト、BM とか。
四輪はもうね、結構、進んでって実用でやってるんで、
意外と HID があんまり普及しなかったですね。一時流行ったけど。
取って変わってきましたね。
あっという間に LED になっちゃいましたね。
はい。
まあ、今の、いや、でも乗ってて、僕最初に乗ったインジェクション FZ1 だったんですよ。はい、あれが2006年。で、今、2017年モデルの MT10 乗って。いや、だいぶ良くなりましたね。ドン付きとか本当になくなったから。
インジェクションも、初期のバイクはドン付きあったんじゃないですか。
そういう点でもやっぱり、だいぶ進化してますよね。
前平から開ける瞬間のコツンっていうのが。
そうそう。開けた瞬間、ちょっとタイミングがゴーンって出るのが、あれないですからね、今ね。
はい、そう、出始め、あの頃はよくできたキャブの方が、 その辺がうまくいなされてたけど。
そうなんですよね。そうそうそう。まだ、うんうん。今のはもう全然普通に安心して乗れますね。自然な感じになったしね。
いやだって今だって前編からガバッと開けられますもんね。絶対インジェクション
の。うん。そういうの見るとね、やっぱり、ああ、やっぱ技術ちゃんと進化してんなと思って。うん、
私たち元バラエティラジオグッドスピードでは二輪車の暴走による伊豆スカイライン通行止めといった事態を避けるために2016年春よりラブイズライドという取り組みをしております。これは伊豆スカイラインで暴走行為をやめようといったアプローチではなくて、伊豆スカイラインにみんなで行こうよ、行って他の道路利用者、一般の四輪ユーザーや地元の方に、あ、オートバイで走ってる人気持ちよさそうだな、かっこいいな、素敵だなと好意的に見ていただけるように、まあ、ほどほどに走ろうよというアプローチで取り組んでおります。大勢行ってマナーよく走る二輪のライダーがたくさんいれば、それが一般化されると思いますんでね。他の道路利用者から白い目で見られないように、好意的に見られるような素敵な走りをしていただいて、また仮に譲っていただくようなことがあれば、お礼の挨拶をしながら、またベテランの方、伊豆スカイライン、まあゆっくり余裕を持って走ったら、走りやすすぎて暇しちゃうかもしれません。そういった時には、まあ対向車で走ってきたライダーに、まあ一つ挨拶でもしませんかと。いやー天気良くて気持ちいいよな今日。こんにちはみたいにね。これ初心者で片手運転したりとか、そういうの怖いですって人に無理にやりましょうっていうわけではありませんし、私もちょっと照れくさいんでなかなか、100% やってるわけではないんですが、本当にやっぱりね、気持ちいい日に、ゆったり走ってると、だいぶテンションも上がってしまうんで、これ自然とできたりしますんで、伊豆なんてバイクが多いんでそこら中でやるのは大変ですけども、まあ伊豆スカイラインだけぐらい北海道みたいにやってもいいんじゃないかなと、まあそんな取り組みでございます。簡単なんです。誰でもいつでもできて、行くだけ、年に何度でも行けますんで、そんな形で、世の中のバイクの見られ方をよくできないかなと思ってやっております。詳しくは番組のブログトップページにございますラブイズライドとはというリンクから中を見ていただくと詳細が説明してありますんで、またこの内容に共感してくださって伊豆スカイライン走っていただきましたら、ぜひツイッターの方でシャープラブアンダーバー IZU アンダーバーライド、ラブイズライドでつぶやいていただければ、チームグッドスピードのゼッケンナンバーを勝手に申請しておりますので、まあ、ぜひラブイズライドつぶやいていただければと思います。はい。でですね、今年なかなかちょっとこの取り組み、あんまりこう収録ができなかったんで、ご案内できなかったんですが、来週11月21日の火曜日に伊豆スカ行ってこようと思います。朝8時50分、青少バイパス青少パーキング下り青少パーキングに8時50分集合で、南伊豆まで行きまして、美味しいご飯食べて帰りに伊豆スカ使って帰ってこようと思います。今 3,4 人ぐらい行けるよっていう風にお話いただいてるんですが、もしご参加いただけるような方いらっしゃいましたら、番組ツイッターへのダイレクトメッセージか、私ルイの個人のツイッターアカウントの方に ダイレクトメッセージをください。ちょっとお昼の人数、予約の都合がありますんで、前日20日の、13時ぐらいまでにいただけると、なんとかなると思いますんで、ご一報ください。雨天中止です。ご連絡いただいた方には中止の ご案内もいたしますので、よろしくお願いします。まあ、一つ楽しく走りましょう。また、よかったら、途中ね、要所要所、先導してくださる方などいらっしゃれば、私、最後尾から参りたいと思いますんで、よろしくお願いします。ご参加ぜひお待ちしております。